発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、今月も発電マンの太陽光発電ラジオ講座は第2と第4の金曜にお送りしていきます。岩堀義弘さん、
はい、
発電マンとしまして、まあ、ちょっと乾燥が続いたり、
はい、
少し雨が少なくなってますが、
はいはい、
太陽光発電はいい感じという時期ですね。
冬場は、ね、温度も低くなりますし、天気も割と、ね、ここのところ晴天もありましたので結構いいですかね。
でそういう中で多分、はい、春に向かって植物たちもみんなね、はい、そろそろいっぱいこう力をため込んでという時期だとは思うんですけど、そうですね、はい、実は昨日になりますが、はい、静岡県といえばやはりもうお茶が有名なんですけど、
はい、
静岡県と茶商と茶の生産者で作っている静岡茶輸出拡大協議会になるものがありまして、
はあはあ、
でこれがですね、はい、県内でお茶を作っている方を対象にした講演会を開いたそうなんですよ、
はい、
でこれがですね、太陽光発電施設を搭載した被覆棚で抹茶や玉露を生産するビジネスモデルっていうんですけど、
そうですね、
なんかわかります？
はい、牧之原とかあちらの方でね、うん、お茶畑の上に太陽光をつけて、で日陰を利用してこう玉露とかね、そういったものっていうのは割と日陰を好む、
うん、遮膜かけたりしますもんね。
そうですよね、はい、そういったモデルをやってらっしゃる方もありますよね、
うん、
はい、で普通の機械狩りだとどうしても支柱が邪魔になってなかなか導入しにくいっていうのはあるんですけど、
太陽光発電を茶畑の上に設置した場合に、
はい、
今度はお茶を刈るとき、
そうですね、
その機械が入りにくいというのでね、
機械が入りにくいというので、うん、普通のお茶だとちょっと導入しづらい部分はあるんですけど、うん、玉露とかまあ手摘みでこうやるような場合だと、太陽光を組み合わせた形のモデルというのも十分可能だなと思いますね。
なるほどね、はい、で牧之原あたりに行くとね、もう皆さん、はい、高いところになんであんな扇風機があるって思われるかもしれません。はいはいはい、暴走ファンといって、
ね、
霜がちょうど降りる時期に新茶が芽生えてくるという一番大事な時期なんで、
はいはいはいはい、
霜がいつも本当に恐ろしくて、はい、静岡県民にとってはちょうどその頃になるといつも霜予報というのが天気予報で出てくるので、
ね、
皆さんもご存知かと思うんですけど、はい、実はその太陽光発電の施設を作ることによって、つまりパネルを載せることによって、はい、そんな風に防霜の効果もあるんじゃないかというようなこともあるようですね、
は
い
は
い、
そうですね、夜のうちに霜がこうずっと降りてくるものですから、うん、それをこう防ぐという効果もあるというふうには聞いてますね、
はい、じゃあメリットデメリット多分両方を研究して、これからメリットの方が大きいというふうに踏んで、まあ、一つのビジネスモデルとして、
はい、
今回提案されたんでしょうけど、
そうですね、
今までみたいにその扇風機がつくんじゃなくて、これからはパネルがつくというのが風景になるのかもしれないですね。
そうですね、
まあ、世の中変わっていくもんですね、
はい、
でそういう中で、まあ、そういう、農業と太陽光発電の融合というようなことを発電マンの岩堀義弘さん早くから取り組んでますが、
はいはいはい、
ご自身でもいろいろとその作物をやってます。
はい、
先月はソラグリ、はい、ソーラーアグリというので、はい、新たに、両方をプラスアルファした、はい、農場を始めますよ、はい、という話が出てきました、
はい、
でもそのちょっと前にですね、静岡市でやっている神原に持っている土地を使ったアグリチャレンジ、
はいはい、
農業をみんなで勉強しながら一緒にやっていきませんか、
はいはい、
というところにもうすでに社員が出ていると、出向していると、
はい、そうですね、
どうなってます、ね、
自然薯はうちの畑でちょっと作りまして、
ええ、
結構いいものができましたね。
あら、
はい、で結構、まあ、好評でですね、まあ、うちの発電マンニュースを読んでいただいている方にはちょっとそういったものをお譲りしたりしたこともありましたし、はい、あとは、先日、まあ、静岡市のね、冬の市、
あ、このね、はい、静岡市の葵区の、
はい、
FM ハイの前にあります青葉通り、
はいはいはい、
ここで1月の26、27と2日間静岡市の農産物を集めた冬の市、はい、開かれてました、
はい、そこにもですね、一応アグリチャレンジの メンバーということでですね、1日だけちょっと参加を許されましてですね、
はい、
はい、そこで、まあ、うちはまあ自然薯出してあと仲間の人がね、レタスですとか、まあ、さつまいもですとかいろんなものをちょっと出しまして、
うん、
はい、ちょっとイベント的にですね、グラム売りをやったりしてですね、量り売りを
野菜の量り売り、
はい、やったりしたもんですから、ね、
でも今言った野菜みんな価値がちょっと違うような気がするんですけど、
まあ、そうなんですけどね、まあ、その辺も含めてですね、いろいろやっぱり、まあ、お祭りですので、
うん、
はい、楽しんでいただこうということで、
あ、そっか、
はい、
売り上げが目的ではないので、
そうですねまずお客様に喜んでいただくということをね、やっていこうということで、今回は、まあ、そんなイベントもやらせていただいたりはしましたね、
じゃあ冬の市のお祭り担当だったんですね、
はい、そうですね、
うん、それは楽しかったですね、
そうですね、やっぱりあそこはすごいね、大勢の方が集まりますしね、
ま
あ、うちは今回初めてだったんですけどね、結構固定で何回も来られてる方も大勢いらっしゃいましたんで、はい、
そのじゃあアグリチャレンジ、カンバラで作っている皆さんのお仲間もありますが、
はい、
その作物っていうのはどこかで販売したりしてるんですか？
そんなにたくさん取れるわけではないので、うん、まあ、うちの場合は会社の下のお店、まあ、店舗、ちょっとブコフさんの
発電マンの会社ですね、
はい、借りてそこの外でですね、無人販売で、うん、売らせていただいたり、まあ、他の方もやっぱり無人販売で売ったり、あと、一部やはり自慢市のようなところに出している方もありますね、
うん、はい、私たちはじゃあ買うことはできるんですか？
一応2月の12と19日にですね、
あ、次の日曜日とその次と2週連続、
はい、はい、うん、清水のですね、まあ、江尻町というところでですね、縁のあったですね、クローバーカフェというところのオーナーのところでですね、まあ、マルシェを、まあ、開くということで、ヤドカリマルシェっていう名前がついてますけれど、
なるほど、
はい、
宿を借りてマルシェをやると、
はい、まあ、なんかヤドカリカレーとかっていうのをここの作っててですね、まあ、ちょっとそう面白いオーナーさんなんですけど、そこのオーナーさんの下のスペースを借りてですね、マルシェを開くということで今、やる予定ですね。
車で行けます？
近くに一応コインパーク、パーキングみたいのはあるんですけれど、うん、駐車場、専用の駐車場はちょっとないので、うん、そうですね、ちょっとお車の方はどっか近くに止めて来ていただく方がいいかなと思いますね。
2月12日と19日の日曜日、それぞれ日曜日、はい、時間はどうなってますか？
12日19日ともにですね、10時から、14時までですね。
あ、はい、はい、じゃあ朝そんな早起きしなくても大丈夫ですね、ゆっくりめに行っても ね、
そうですね、
場所が清水区江尻の、クローバーカフェというところを目指していけばいい。
そうですね、一応またホームページの方にも詳細 の、
はい、
情報は出しておきますので。
どんなお野菜出てきそうですか？
ですね、一応、まあ、うちで作ってる自然薯もありますし、はい、それからレタス、あとキャベツ等々いろんなもの、みかんも出てくるかな、
うん
うん、そういったものをいろいろ取り揃えて販売しますので
楽しみですね。これは量り売りじゃないですね、
はい、これは量り売りじゃないですねこの時は ね、 多分ね、はい、
はい、でも1週間に1回ずつあるってことはなかなかの収量が実はあるってことですね。
そうですね、うちだけだと正直ね、そんなに十分ではないので、まあ、アグリチャレンジで知り合った仲間の方、そういった方にも協力をいただいてですね、まあ、いろいろ皆さん作ってるものを出していただくという形でやってますね。
太陽の恵みをいっぱい浴びて育った、
はい、
旬のものが登場すると。
やっぱり取りたてがやっぱりなんだかんだ言って一番美味しいもんですからね、そういったものをまあ提供していこうということでやってます。
お時間がある方はぜひ、それではマルシェにもお出かけください。このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。